Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。こんにちは、残暑お見舞い申し上げます。こちら上海は東京にいた時と、ほぼ同じような天気が続いています。とにかく蒸し暑いです。ほとんども亜熱帯状況、気温はほとんど毎日35度を超えています。9月になるというのに本当に、すごい状況です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。最近は中国の SNS で話題になっていること、あるいは、中国で起こった、出来事が、ほとんど時差なく日本のヤフーなどでニュースとなっていて、日本人あるいは日本の大手メディアの中国に対する関心が、これまで以上に、強くなっていることを感じます。ただ、そうしたニュースの、ほぼ全てが、マイナスの情報であることは、メディアの性格上仕方がない面もあるのですが、知人の中国人に言わせると、日本のメディアは中国の悪口ばかり言っていて、不愉快だそうです。それはその通りだろうなとは思いますが、あえて、賛同する気も起こりません。例えば、国際法を無視したことから生じている、南シナ海でのフィリピンとのつばぜり合い、そして、日本の、海産物に対する理由の立たない禁輸措置など、深刻な国際政治の問題から、中国国内での、一般庶民に対する相も変わらぬ、傍若無人というか、人を人と思わない、振る舞いなど、どこを叩けば感心できるようないい話が出てくるのかと、ちょっと、言いたくもなります。こうした、中国共産党の体質は、経済状況が上り坂の時は目立ちませんでしたが、一旦経済が傾き始めると、さまざまなところでその新面目を表すようになります。それについては、この番組を通じて具体的に、ニュースの形でご紹介してきました。今経済が傾いてきたと言いましたが、実際経済状況は相当悪いようです。先日は有名な金融系企業に勤務する30代の女性が言及されたことで自殺してしまったり、大学を卒業して公務員試験を受け続けたんですけれども合格できずに、その後も仕事がずっと見つからなかった女性がアパートの一室で餓死して見つかったりといったニュースが、こちらのニュースで、話題を呼んでいるという状況です。我が家に来てもらっている家政婦さんと、おしゃべりをした時もですね、確かに、ひどい状況を、肌で感じることがあると言っていました。 というのは、彼女の息子さんは、美容師さんなんですけれども、お金のかかる髪染めとかパーマをかけるお客さんが、極端に減ったということなんですね。さて、こういった状況にあるのですが、これからどうなるかというのは、見ていくしかないんですけれども、今日はですね、ちょっとエピソードといいますか、前回ご紹介したニュースの続報を、お話ししたいと思います。というのも、この続報はですね、中国共産党政府の体質を余すところなく体現しているからです。前回、中国で食用油の輸送に、燃料運搬用のトラックが使われていた疑いが浮上して、食の安全への懸念が高まって SNS で大騒ぎになったことから、当局、が調査に乗り出す事態となったという事件をご紹介しました。で、先月8月25日、その後、当局が調査を終えて、結果を公表したというニュースが SNS 上にアップされていましたので、続報ということで、ご紹介したいと思います。結論から先に言えば、予想通りの調査結果でした。いつもの共産党政府のやり方で問題は全くなかったというものです。以下、SNS の中国語文を適宜訳しながら、ご説明していきます。この SNS の記事の冒頭で、作者は、調査結果の報告書の冒頭には非常に重要なことが書かれているとして、その一文を紹介しています。こういった内容です。全国範囲で全ての関係者等を徹底的に調査した結果、各地の状況から見て現在までのところ同様の問題は発見されなかった。つまり長期間にわたる緻密な調査から見て、今回のケースの前にもその後にも全国規模で同様の事態の発生は皆無であった。いかがでしょうか。つまりこの事件は記事発表後に行方不明となった記者が取材して突き止めた2台の車両以外には燃料トラックで食用油を運搬したケースはゼロだった。しかも前にも後にもトラックの混用というのはこの1回だけだったというわけです。だから食用油は安全である、みんな安心しろということを当局は言いたいのでしょう。この結果を、信じるとすると、燃料トラックの運転手は生涯でたった1回の悪事を新聞記者に運悪く見つかってしまったということになります。さらにこの作者は皮肉を込めてこう書いています。悪事を働いた運転手や運送会社、食用油や燃料を作る企業への処罰は法に基づいて行われるとあるが、その中でも特に企業に対しては過大な負担を強いることなく支援するというこれまで通りの原則を守るようだ。こうなっています。食品安全問題が取り沙汰されるたびに結局はいつも同じ結末を迎えます。そしてこうした茶番は食品安全分野だけで生じるものではありません。例えば私自身も当事者となったことで言えば、コロナ禍による上海のロックダウンも全くその構造は同じです。現在ではまるでロックダウンがなかったかのように、あるいはロックダウンは正しかったのという言い方が公式的にはなされています。 大事なのはあくまでも共産党の幹部たちであり既得権益層であるのであって、一般庶民ではないということです。それゆえにこのようなことはこれまでもずっと続いてきましたし、これからもおそらくは続くでしょう。行方不明になった新聞記者の勇気に感心あるいは敬服しながらも、この国は当分変わりようがないんだろうなと、非常にどんよりとした気持ちにならざるを得ません。ちょっと短いんですけれども今回のお話は以上です。お聞きいただきありがとうございました。次回の番組では肌寒い秋風を感じられているといいのですが、それではまた次回。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で上海松江局、松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet. You know, baby, you've got too many choices.